皆さん、半月ぶりです。映画凡人が集うラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、エンドロール中には映画の感想を考え始めているこたつと、
なんだかんだスタッフとかを確認しているおまけと、
映像を楽しむマリと、
トイレに行きたいと思っているタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、ラジオにも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、全くもってみんない話を使ってお届けする映画すねはなトークバラエティ番組でーす。イエーイ、
イエイ。
さあね、もうね、高齢化してまいりました。ドイラジ意識調査、君の側に満足していますかっていうこちらの質問ですね。満足文句なし、まあ好きかもなくかもなくダメでしたってね、こちら4択でね、お伺いしたところ、まあ文句なしと、まあ好きがね、大体足して 60% 超えみたいなね、70% 近いかなぐらいなんでね、これ、君のはとても人気ということなんじゃないですかね。マリソン2回目見たということで。
はい。
2回目の方が、もう誘導しますけど、方が良かったと。
良かったです。
良かったということでね。はい、2回目の方がいい映画っていうのはね、とても、もう大体そうなのかな大体の映画がそうかもしれませんけどもね、2回見せたい、見たいとね、思えるということが大事ですね。それでは参りましょうか。トイラジー、スタート。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、それでは今回もたくさんのメールをいただきましたのでご紹介いたします。ラジオネームピカチュウのパパさん。素敵なおじさまおばさま映画、9月19日は敬老の日ということで映画に出てくる素敵なおじさまやおばさまについて話してください。僕は何と言ってもホットファズ、俺たちスーパーポリスメンに出てくる自転車に乗りながら二丁拳銃を乱射していたおばさまが大好きです。もう一つですね、ブルーレイ化してほしい映画、ブルーレイ、3D、4K スキャニング、デジタルリマスターなど、最近は様々な映像ソフトがありますが、こいつをまだブルーレイ化していないなんてバカだと思う映画はありますか？個人的にはポール・トーマス・アンダーソン監督のブギーナイツ、マグノリア、パンチドランクラブはとっととブルーレイ化しやがれと思います。ラジオネームひろしさん。おすすめの DVD スルー映画、最近海外の作品が劇場公開されず DVD スルーされることも多くなってきています。まだ見ぬ面白い作品が埋もれていってしまうのは寂しいので、皆さんのおすすめ DVD スルー作品を紹介していただきたいです。ちなみに私のおすすめは僕と R と彼女のさよならです。名作のパロディディッシュ映画を作っていた映画オタクの少年が難病の女の子を励ますために初めてのオリジナル作品を作るがという作品です。難病ものでありつつ締めっぽくならないおしゃれでポップな作品で楽しめました。ラジオネームポテマキさん。男がひどい目に遭う映画、最近某大物女優の息子が女性に対して不貞行為に及んだとされる事件が話題に上がりました。世の女性は不快な気持ちになられたことかと思います。こんな時は男がひどい目に遭う映画を見てスッキリすべき。自分はホステルシリーズ、特に2を推します。詳細はエグすぎて書けませんが、男性のある一部分が丸ごと直近される全女性が気分スッキリなシーンがあります。ラジオネームザックリスナイダーさん。勝手にジブリ総選挙、ジブリ最新作レッドタートル公開記念で8月に行われましたジブリ総選挙、劇場上映を獲得した第1位の作品は千と千尋の神隠しでしたが、ドイラジ独自で改めて総選挙してみてはどうでしょうか。ちなみに僕の1位は思い出ポロポロか風立ちぬのどっちかです。2つ目ですね、ハリウッド大作を蹴散らせ、中身で攻めるよ、傑作邦画。今年の邦画はちはやふる、アイアムアヒーロー、シンゴジラ、君の名はなど、実写大作からアニメまで幅広く大活躍している印象を受けます。単品ならまだしも立て続けにすごいすごい、配信する頃には白熱しているはずの怒りも僕の中ではトップ争いを繰り広げていることでしょう。ということでハリウッドに引けを取らない傑作邦画をリスナーやメンバーの皆さんで大いに語ろうではありませんか。ラジオネームタクヤボールドウィンさん。この先生についていきたい、午前10時の映画祭で今を生きるが公開されているので、この先生なら一生ついていきたいと言ったのはどうでしょう。ちょっと堅物だけど C の通ったガリレオ先生や大人の香りプンプンな琴の葉の庭の雪の先生など、セッションのフレッチャー先生だけは勘弁してほしいですね。2つ目ですね、役にハマったミュージシャン、本業はミュージシャンだけど意外と役にハマっちゃうミュージシャンっていますよね。最近だとリップワンウィンクルの花嫁のコッコさん、この役は彼女しかいないんじゃないかなと思うぐらいハマってました。その岩井俊二監督でいうとスワローテールやピクニックに出演したチャラさんも公演、先日惜しくもこの世を去ったデビッド・ボーイさんも多くの映画に出演していました。あ、ピエール・タキさんは今や立派な俳優さんなのでちょっと覗きます。ラジオネームカヤさん。応援上映でやってほしい映画、 マッドマックスやシンゴジラなど観客がペンライトを振ったり自由に叫んで応援できる応援上映が人気です。そこであの映画の応援上映をやったら面白そうだなという映画はありますか？例えばインディージョーンズ、巨大な岩から逃げる名場面で逃げてーやホラー映画で殺人鬼が後ろから迫ってくるときに後ろ後ろなどと盛り上げられそうですね。ラジオネームはたろうさん、一押しのボーイミーツガール作品、お題だけありがとうございます。ラジオネームアロハシャツさん、オリジナル脚本映画、ここ最近インディペントを除くと小説や漫画が原作の映画が多く、オリジナルの脚本でやろうという監督作品が希少な存在になってきていると感じています。そこで僭越ですが彼らの奮起を促そうということで、用法問わず皆さんが良かったと思うオリジナル脚本の映画についてトークしていただきたいです。また日本においては原作ありの映画の先駆けが70年代後半の角川映画らしいので、それ以降のオリジナル脚本映画でお願いします。ということでね、皆さんからたくさんいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあということで、
はい、じゃあ引きます。
タンタンからお願いします。さあ何が出るんでしょうね。結構いろんなのが、はい、
はい、タクヤボールドウィンさん、この先生についていきたい。
この先生についていきたい。先生についていきたいというね、感情がそもそもないっていう可能性もありますけれどもどうですかね、ありますかね。
あの先生と生徒の関係いいなみたいなのは、うん、グッドウィルハンティング、
おー、ロビン・ウィリアムスとそう
マットデイモンの、あの二人の関係は衝突もありますけど、でもこうお互い前に進め合うみたいな、先生も前に進めるっていうのがなんかいい終わり方だなと、素敵な作品だと思います、うん、あの関係は。
あれグッドウィルハンティングはマットデイモンの脚本
ですね。
マットデイモンとベン・アフレックが共同で、そうそうそう、でアカデミー賞取ったんだっけ
ような気がします。
本当映画人ですね、
うん、なんか先生じゃないけどグッドウィルハンティング のベン・アフレックの役どころもすごい好きですね。親友役、毎朝こうマットデイモンを迎えに行くんですけど、うん、である日お前はこんなとこに埋まってるやつじゃないから、ある朝お前がいなくなってても俺は何も言わないよみたいなことを最初に言ってて、最後に本当にそれが起きてちょっとニコってするのがすごい好きです、う
ん、いいですよね。
そう、
うん、そう、お前は違う世界の人間なんだから育っていくべきだ、
ちゃんと生かしていくべきだ的な感じの
って思います。
なるほどありますか。
はい、遠い空の向こうにっていう映画なんですけど、アメリカ映画で、あの、はいはい、実話を元にしてるやつなんですけど、あの主人公がすごいずっとロケットに憧れていて、うん、炭鉱が発達してる地域で、うん、でも結構田舎町だから仕事はあまりそういうのしかなくて、うん、あんまり裕福じゃない地域、ロケットを作るなんていうのは夢のまた夢だみたいな状況なんだけど、どうしてもすごく宇宙に惹かれる。で主人公とその友達がロケット作りをしていて、その主人公のお父さんとも反発したりとかなんだとかあるんだけど、うんうん、一番最初からずっと応援してくれてるのがその主人公が通ってる学校の女の先生。最初全然飛ばないロケットの時代から一緒に見に来てくれたりとかして、あ、こんな風に生徒のこと信じて応援してくれる先生ってすごいなっていう、うん、この先生にね見てもらったらそれ幸せだろうなみたいな。
うん、
主人公 NASA の方で、うん、あの働いてる人なので、ホーマーさんっていう人なんですけど、
ホーマー、
そう、その人 の, ーーその学生時代のっていうのを元に作ってるやつで、
これはちょっと覚えとこうかな。ちょっと僕行きますか、
はい、
うん、鈴木先生、
あ、
あ、本当は取っちゃった。あの長谷川博己がやってるね、もともとはあのコミックで実写ドラマがあって、まあ、テレビシリーズの劇場版が鈴木先生、
はい、長谷川博己、そこからなんか
そうですね、当たり役になって、
当たり役になって、うん、今のような活躍
の、そうなんですよね。なのでもうテレビシリーズ含めなんですけどね、先生像という意味では僕あの物の考え方とか物の捉え方って鈴木先生にめちゃくちゃ影響を受けてて、あの正直価値観が変わっちゃいました。本当ね、人間の多様性みたいのをすごく受け入れられる先生で、結婚っていうものを一つとっても男女は経済的に自立してから結婚すべきだとか、うん、いや子供ができちゃったから結婚してますとか、もうそれぞれの家庭で家族像が全部違うっていうのをみんなに伝えるっていう、うん、俯瞰して捉えながらもちゃんと人間味のある、あ、そういう答え方できるんだ、なんて賢い先生なんだろうみたいな、不祥事ってことでもないんだけどね、起きた時にじゃあ俺をみんなで裁判にかけてくれっていう、ものすごく盛り上がる、あの時とかもね、こんな先生いたらついてかない意味が全くわからないっていうかね
そうだね、
そう、うん、でなんかカリスマ性があるとかじゃないじゃん、金八とか GTO とかそういうことじゃないじゃん、
そうじゃないんだよね。なんかやっぱり子供の頃あの未発達だけど、どういうふうに導くかっていうのは、うん、大人が思ってるふうに導くんじゃなくって、 それぞれの生徒がちゃんと自分で考えていろんな答えを導いていくんだ、剥がし出すんだっていうことを状況を整えていく方向でなんかやっていくって感じがすごいいいっていうか。
そうだね、俺鈴木先生すごい好き、うん、まあ劇場版は別にあれだったんですけど、いい先生です。
じゃあ、本日は俺も邦画つながりで行って、あの幕が上がるっていうももクロが主演で、原作が平田織座さんっていう演劇の劇作家の人で、学園もので演劇部の話なんですけど、新任教師で入ってくる黒木春がやってる先生がいて、吉岡先生っていう、それまでは顧問とかが大して何もできなくて、まあ、室剛がやってるんですけど、あんまり知識も技術もなくって、とりあえず顧問やってる感じなんですけど、かつて学園演劇の女王って呼ばれてた噂の人が新任教師で、その噂を聞きつけて話しに行ったら、すごいシーンがあるんだよね。なんかもう
あの演技する
シーン、演技するシーン、今まではそうお遊戯程度のことだったんだけど、ヒントをくださいぐらいで話しに行ったら、黒木春の先生が教室の、ね、中でちょっとした一人芝居見せるんですけど、そこのシーンがすごすぎて、もうそれでもうみんな引き込まれて、生徒もで、そこから本気に演劇やろうっていう風になるっていう、そういうきっかけを与えて、しかもそこからまた顧問になって全国大会まで導くみたいな、変わるきっかけとかそういうのを明確にはっきり分からせてくれるっていう存在っていうのはすごくいいなっていう。
これあの演技の階層が何個も分かれてて、例えば、映画中に出てる、まあ、彼女たちって演技してる状態じゃないですか、でその演技してる状態の人が演技をするっていう演技を見せる、それによって今まで別の演技を見せたのがより向上したまた演技を見せるって、なんか何階層のこれ演技を見せるのっていう、複雑な
映画自体、ね、
すごいなこれみたいなのがあるよね。
はい、じゃあ超ありきたりですけど、スターウォーズのマスターヨーダがいいですね。
先生ですね、
まあ、まあ
先生ですね、
やっぱりなんか、まあ、長生きしてるだけあって、こう常に何が起こるかっていうのをこう考えてて、その上でこうはっきり言わずに導いていく、なんかその手腕がすごいなと、私もおんぶしたいです。
おんぶしたい可愛いしね。
そう可愛いんです。
ヨダさんだっけ、
えから撮ったみたいな、
なんかから撮った日本人のイメージみたいな、
まあスターウォーズ自体が結構いろいろね、
まあまあそうか、
時代とかね、
そっかそっか、ついていきたいですね。
あのサウンドオブミュージックの、
はいはいはい、
ジュリアン・リュース演じるマリアさんが、
はい、
一応家庭教師っていう名前入ってきて、あいいなあんな先生って、先生って感じがそんな強くないんですけど、すごい最初子供たちはいたずらとか仕掛けるんですけど、すごいそれにもうまく対応して、でそれですぐ子供と馴染んで、どんどんこの周りをみんな温かくしていくような、ジュリアン・リュースさん他にあのメリーポピンズの方ではあの何やってて、あの、まあ、それも一応家庭教師に近い感じにはなるのかなって思うんですけど、まあ、あれは結構ファンタジーだけど、何でも見方を変えれば楽しくなるんだよっていうような教えをしてたりとか、すごいいいって思って、あんな優しそうな素敵な先生いいなな
るほど。じゃあ僕もうみんながいい雰囲気の全部ぶち壊していいですか。みんなエスパーだよ。これも劇場版ですけど、まあ、そこのね先生がね、まあ、グラビアアイドルなんですよ、マッチングマッチコみたいなもんですよ、それは子供たちずるいじゃんみたいなねそういうことですよね、クズの発言です、はい、
男の夢的な、
そう男の夢的なね、はい、くだらない、
まあでも導き手っていう点で先生って最近のやつで言ったら、はいはい、まあ、キングスマンのコリン・ファースがね、
あなるほど、なるほど、
かっこいいし、
かっこいい、
もうあれはついてきたくなるよね、
う
ん、
そうだね、うん、ちなみにですけど、おキングスマン2の中にコリン・ファース入ってますよね。
え、そうなんですよ、
どういうこと、
いやわからないよこれ、
まだ1見てない方今すぐ見といた方がね、
はい、
ちょっとネタバレを受ける可能性があるんで、
はいはいはい、
じゃあまあそういうことですね、
はい、
みんなにとっての先生はどうですか、思い浮かべてみてあげてください。はい、じゃあ次のお題いきましょう。さあマリッピお願いします。
はい、
あなんかマイク食べさせようとしてるのかなっていうね、ドラえもんに、はい、
はい、波多郎さんから一押しのボーイミーツガール作品、
ボーイミーツガールですね
一番すごいボーイミーツガールって感じの映画ありました。
はいはいはい、
ハイスクールミュージカル。
はあ、
もうだっていきなりね、最初のシーンから主人公の2人が出会うシーンで始まって、で一緒に歌い出しちゃうって、意気投合しちゃうっていう、もうあれはまさにそんなボーイミーツガール物語、
ザックエフロンですね、
うん、いやいいですよ、あの2人本当絵になる、出会ってから卒業まで、これはそうかなって。
ああ、じゃあまあちょっとつながりで言うと、ちょっとディズニーつながりですけど、ディセンダント、要はディズニーキャラクターの ヴィランズたちが出てくるミュージカル映画で、まあ、今やってるスーサイドスクワッドみたいなののディズニー版みたいな感じですよ、
うんうんうん、
マレフィセントの娘と美女と野獣夫妻から生まれた息子が出会って恋をしていくっていう、
へえ面白そう。
でしかもそういう展開だと最初思ってないから、うん、このなんかヴィランズたちの子供、他にもね、あのクルエラの息子とかいろいろいるんですよ、うん、でそいつらが島流しに会ってて、童話とかの物語の人たちも王国築いて楽しくやってると。でそこの戴冠式みたいのがあるから追放してるやつらいるけど、さすがにあの子供たちは別に無実だから学校に呼んであげてもいいんじゃないのって親を説得して、で最初はねマレフィセントの娘とうちの子が会うなんてちょっと許せませんみたいなね感じだったけれども、まあ恋に落ちちゃうんだからしょうがないですね。これはねザックエフロンと違ってね、うん、ダンスとか下手なんですよ。もう本当にね体とかあんま動かないんだろうなっていう感じの一生懸命やってるダンスがすごい好きになるっていうね、うん、あります、ね、はい。どうですかボーイミーツガール。
素敵なサプライズブリュッセルの奇妙な代理
店。今年の映画、
今年の映画でおしゃれな感じの、
はいはい、これは40代ぐらいの人かな、オランダの大富豪の男の人が、まあ、お金はあるけどこの人は情緒というものを欠けていて何にもこう楽しさを感じられなくて、もうそろそろ生きるのをやめとこうかなと思っていたら、もうブリュッセルの奇妙な代理店って何を示しているのかっていうと、自殺を助けてくれる、死にたいと思ってる人を望む死に方で死なせてくれる、でそれの広告をたまたまその大富豪の人が見つけてこれだと思って、でそこでまず自分が入る棺桶を選ぶんですけど、でその棺桶を見てるところで女性と出会うんですね。
変な出会い方だね。
そうそうそうそう。で本当はそのお店のルールではお客さん同士は会話しちゃいけないけど話しちゃって、で仲良くなってそういう展開になっていきますと。
ちょっと気になる、
うん、
どうなるんだろうね、
見てみてください、
はいはい、
そういうの大好きだね、自殺志願者たちの
話。まあそう、そういうテーマ結構好きですね、
まあ、人生を見つめ直す的なあれですね、
うん、そうそうそう、うん、
普通にベタな
ベタな
ベタなのビフォアシリーズですね。ビフォアサンライズから始まる3作今ありますけど、はいはいはい、リチャード・リンクレーター監督の、うん、まさにあの1作目はそうですけど、
はい、
完全にボーイミーツガールでしかない映画ですからね。
ミーツの瞬間しかないからね。
そう
他の視点とか入ったりも一切しないし、
うん、旅先で出会った男女が一日ずっと歩いて過ごすだけなんだけど、出会ったことによっていろんな感情とかが芽生えてっていう。
最高ですね。
最高ですね。まあだんだん3作目来ると大変ですけどね。
そうですね。何年おきでしたっけあれは。
あれ9年おき。
9年
おき。そう、実際の9年を経て物語も9年経たっていう作り方で、でキャストも一緒でっていう、うん、2年前かあの6歳の僕が大人になる前と同じ監督で、やっぱりリチャード・リンクレーターは結構その実際の時間とか意識的に作品作り使ってて、
うん、そう考えるとスクール・オブ・ロックってかなり異色な感じ、
ね、そう結構いろんなの撮ってる実は、でドキュメンタリーも撮ってるし、アニメも撮ってるし、
幅広いですね、
うん、
洋画が割と多かった感じなので邦画で、
はい、
俺物語、
なるほど、
あれはなかなか素敵な出会い方じゃないですか。
確かにそうですね、長野芽衣と鈴木亮平ですね、
女の子を救い出すんですよ、
うん、
独特だけど、うんうん、いやいいですよ。
いや僕好きですよ。主要キャストがみんな7歳ずつ違うぐらいの、
あそうなんだ、
長野芽衣と坂口健太郎と鈴木亮平がちょうどみんな同じ数ずつ違くて、それが全員高校生を演じてるって、なんだこのむちゃくちゃな、坂口くんと長野芽衣ですらこんな年の差あんのみたいな。
そうか、でもね、もう圧倒的なキャラ作りがすごいっていうので、
もう体重めっちゃ増やして臨んだみたいな。
私元の原作の設定も本当に高校生かよって言われる、
まあそうです、だから
いいんだからってことですよね、
うん、鈴木亮平は体作りに定評がございますね。
すごいね、
変態仮面とかも本当に変態仮面に見えるっていう、うん、
あの漫画実写化ってできんのって思ってたけど、うまいこと。
そうですね、う
ん、なんかその辺
少女漫画原作系は、うん、結構確かにボーイミーツガールなのかもしれないですね、うんうんうんうん、
基本が、
僕もアニメ、
うん、
ちょうど上映始まってる頃の声の形あるんですけど、
う
ん、まあ、その京都アニメーションがね、はい、1個前にやってた卵ラブストーリー、
あ
これもテレビシリーズ、まあ、昔ながらの餅屋さんやってる 女の子とちょっと今っぽい持ち屋をやってるのがなぜか向かい合った商店街に向かい合ったりお互いライバルとしてこうね親たちもいがみ合ったりしてるんだけど、まあ、そこの男女が恋愛するっていう。でテレビシリーズでは男の子側が結構主人公のたまこちゃんを好きになっちゃうんだけど、まあ、そこの感情はまあ押し殺してずっと何も言わない感じだったんですけど、劇場版でとうとうそれをこう打ち明けることによって全くそういうのに興味なかったたまこがどう動いていくのか、葛藤とか生まれるのかなっていうね、まあ、須崎彩っていう声優がやってるんですけど、ああ面白いですね。
これじゃあテレビシリーズ見てないと見れないですか？
あの大丈夫ですね。テレビシリーズではあのかなりフィクションラインが高くて、うん、リアルの世界にはいないようなキャラクターがずっといて、うんうん、それが絡むことによってなんかドタバタ感があるんだけど、劇場版そいつはもういなくなったって世界なんで、うん、ただ人間たちが本当に普通に商店街にいるっていう、うん、
かなり劇場版だけ見ても楽しい。
全然大丈夫です。
同じ監督だよね。
そうです、山田直子なので、で絵がやっぱ綺麗ですからね。京アニは軽音とかもやってますから、
軽音も同じ人なんだよね。
そうです、まだ見てないんでね、こういうの形どうなのかなっていうきっとね、これもボーイミーツガールなんでしょうね。
ほうほう。さあ、じゃあ結構前にも言ったかもしれないんですけど、私をスキーに連れてってが、これはもうバッチリボーイミーツガール、うん、これはまだバブルの時代の25、6歳の男の人が3人で女の人2人、まあ、バブルの時代なので冬になると毎週末スキー場に車で行ってスキーしてお酒飲んで帰って、で仕事適当にしてまた翌週スキー行ってみたいな、そういう楽しい生活をしてて、でそのうちの男女22はもう付き合ってて、で男の人がもう一人だけちょっと相手がいないみたいな感じなんですけど、その人はスキー大好きだからもう全然そんなの気にしてない、でも他の4人は何とかしなきゃと思ってて、ちょっと女の子を呼んだりしてこう頑張ってくっつけようとしてるけど全くうまくいかない。でもある日スキーをいつも通りシュッシュッシュッって滑ってたら突然バタって転んじゃって、なんだなんだと思ってこう顔を上げたら白いウェアを着た女の子が手で銃の形作ってバーンってやってて、それでまあたまたまですけどそのタイミングがあって自分が転んだっていうのが分かって、それが出会いのシーン、なかなか
独特な、
そう結構印象的で、でまあ私別にあの時代は生まれてないので何にもそういうの分からないですけど、でも楽しいんですよね。
この時の原田智代はマリッペにそっくりです。
お
お、ぜひ画像検索を
言われると確かに
原田智代感がねあるんですよね今だったら寒いでしょこのセリフみたいのが、うん、映画の中だとちょっと真似したくなるかもって思う。
そうそう、だから今見るともうその辺のものって何周もしてるからまた違 う、
う
ん、
そうですね、
世界のものとして見れるかもね。
うん、多分これ見たらボードの方が流行ってるけど、うん、あスキーいいかもってなるっていう、
そうちょっとストックでなんか雪やって遊んだりしたくなっちゃう、うん、
そうそう、こういうこともできんなみたいなもんね。
そうそうそう、
プチ休憩所みたいなとかさ、
そうそうそうそう、そう
すごいいいよね。
いいですね
いい、僕これ好きになりました
、
はい、
おすすめの一押しですね。
最後はちょっと置いといてボーイミツがあるなっていうのいっぱいあるなと思って、
うん
はい、まあ、軽いところで言うとやっぱ500日のサマーとかの文系サブカル的な男子からしたら、うん、エレベーター乗って自分が聴いてる曲に対してこれあのバンドだよねって言われたら、
う
ん、ちょっとやばいですよね。だからそれは惚れるよ
って
それがまた、ね、これ伝わる人には伝わるんですけど、うん、ザ・スミスっていうバンドだっていうのがやばいんですよね。またザ・スミスっていうのはなんていうか太宰治みたいなもんなんですよ。僕しかわからないみたいな、まさかそれが通じ合うなんてみたいな。
確かに、
あとやっぱりブルーバレンタインとかもまあいろいろ出てくるけどやっぱ出会いはね、うん、あの頃は本当に輝いていて。
そうか、そうだね、逆に出会いが印象的ですもんね、
う
ん、
そうそうそう、
終わり際とかね、
そうそうそう、最終的にすごい破局とかでダメージ食らうものって実は出会いのシーンがすごくいい映画だから、
いい出会いしてる分だけ辛いっていうのを描いていますもんね。そうそうそう、うん、
レボリューショナリーロードとか
やだ
いやです、まあ、いろいろありますけど、
うん、そうですね、オチがどうなろうとも出会ってることには変わりないですから、
そうそうそう、
出会ってることが重要なんです。そうそうそう、皆さん、
う
ん、
はい、
別れをも重要ということでですねテイクアウト、こちらをやっていきましょう。はい、プチお題トークテイクアウトですね。前回いただきましたのはポテマキさんから9月公開の期待値低めの映画ということですね、こちらもいただきました。ラジオネーム長さん、キングオブエジプトの吹き替え版、吹き替え版バージョンの予告編を見たときは正直これはって思いました。 ラジオネームポテマキさん、今月見るけど期待はしていない映画といえば堤幸彦監督の真田女優史、視聴率が好調な大河ドラマと題材が被っており、三谷幸喜さんとの映画好きからやり玉に挙げられる監督対決と置き換えて見てみるのもいいなと思います。ラジオネームざっくりスナイダーさん、お真田重雄氏実写作品ですがオープニング10分ほどアニメーションなんだとか、へえ、これはやらかしてそう。絶壁の上のトランペット、演技はいつもながら期待できず、桜庭菜々美主役大丈夫かな。ラジオネームピカチュウのパパさん、スーサイドスクワットです。アメリカで大酷評されていたり、実際に日本で見た方の評判もあまり芳しくないので、ハードルを下げて見てみる予定です。ラジオネームテクヤボールドウィンさん、そりゃもちろん真田重雄氏でしょうそうなんだね堤監督は常に期待度低めでいかないと怪我するので褒めてます、はっきり言って大島優子だけ見に行くスタンスで行きます、ラジオネームアルカードさん、今月期待値低めの映画といえば真田重雄氏もうすごいですね。試写会に行ってきた感想としては、コミカルな内容の中にも各演者さんの演技がきっちり決まっていて非常に面白かったです。そして今話題にしてほしいのは君の名はではなく声の形です。皆さんの中でご覧になられた方がいらっしゃったらどういう感想を持ちなのか、ぜひとも聞いてみたいです。ラジオネームオグポンさん、ハドソン川の奇跡、クリント・イーストウッド監督作品は過去に私が見たどの作品も心揺さぶられ、中にはぐしゃぐしゃになって泣いた作品もあります。そしてトム・ハンクス、まだ見てないけれど完璧に役をこなすのは火を見るよりも明らかです。しかしただただクリント・イーストウッド監督作品はなんだか見るには腰が重い、見れば面白いのは分かっているけれどそそられないので期待値低めです。メカニック・ワールド・ミッション、私の中ではステイサム主演イコールつまらないが出来上がっています。タンタンさんごめんなさい、でも過去ステイサムにハマってたくさん彼の映画見ましたよ。ラジオネームハタロウさん、真田重雄氏、キャストが豪華でアクションも派手そうなのですが、お話でどれだけ楽しませてくれるか心配です。大味なストーリーじゃないといいな。あとレッドタートル、ジブリ制作ながら暗めな雰囲気なので見た後で落ち込まないかビクビクしています、ということですね。これもハットトリックどころか真田重雄氏殿堂入りぐらいの感じですね。
殿堂入りだね、
うん、どうなんですかね、ちょっと見てないんで、
ね、試写会を見に行った身としてはっていう感想が、
っていうのもありま、
ね、
まあ、
でも確かに予告見るなに怖い、
予告見たことないですね。
そうですね、逆に期待値上げて見に行く人がいるのかみたいない
やちょっとメカニックワールドミッションは今月一番楽しみにしてる映画なんですけど、
タンタンさんごめんなさいって書かれて
た
ん
ですね。でもほらこの方はあの別に決めつけてるわけじゃなくて、過去ハマっていろいろ見た上でそう言ってるから、もうそれはしょうがないですよ、う
ん、だからちゃんと見た上で酷評してる。
テイサムはハマったけど作品がどうかはまた別とかもあるからね。
ハングオーバー最後まで見もしないで嫌だとか言ってるより全然
それとは全然そう違うところですね。
素晴らしい姿勢だと思います、
はい、うん、キングオブエジプトばっか来るのかと思ったら意外とそうでもなかったけど、
ね、そうですね、
見たんですけど、
はい、
俺もすんごい期待値すんごい低めで行ったんですけど、
はい、
意外と普通にエンタメで良かったですよ。
そう思います、私も
そうですね、あ僕、うんうん、そうですね、はいはいはい、
なんか期待値低めって難しいなと思って、多分その今上げてくださってるリスナーの方とかも、うん、多分期待値低めって言ってるけどでも見には行こうかなって思ってるからわざわざ上げてるってとこがあって、多分私の場合期待値低かったらまず見ないとこがあるから、
そういう選択肢にストンとなくなっちゃう、う
ん、そうだからなんか期待値が低いとかじゃなくて興味があるかなしかみたいになっちゃうとこがあって、
要は見ない映画って言ってるのもんだって。
そうそうそうそう、だから何とも言えないなと思って、逆に多分それ上げてくださってる人が多いってことはそれだけみんなどうなのっていうところがすごい気になってるんだなっていうのを感じて、へえ面白いなと思って、意外にここが良かった的なそういうのを楽しみに行くのかななんて。
やっぱ心が傷つかないためのケアなんですね、多分。だからテストとかに臨んで俺勉強あんましなかったしって低く期待値を見積もって、うんうん、あよかった点数高かったっていうことで心が壊れないことをね、
逆もね低かったら、まあ、あんましなかったからなって思えるから、
そうそうそう、うんうん、そういうね知恵ですよ、生きていく上での映画ファンとしてのね、これ知恵なんですね。ということでね、僕もねスーサイドスクワットが期待値低めで実際見たんですけども、はい、めちゃくちゃ面白かったですね、はい、デビッド・エア監督がね、うん、みんな受け付けられるかられないかのあれだと思いますね。
売り方悪い奴らが大暴れする映画だってみんな期待してったら、そう悪い奴らが大暴れしないで終わっちゃうから、うん、気持ちの切り替えが最後まで追っつかない だから僕今度2回目普通にダークヒーローものとして見ようと思ってます。
あ、だからもうエアー自身が善人と悪人に線引きはないって考えてる人なんで、うん、悪人に善人と同じような葛藤があるっていうのが、うん、こいつらいいやつじゃんみたいな風に見られちゃうの。
そうそうそうそう、
いやそうですよと、本当最初からそういう目で見てたんで、うん、それは良かったですねと思いますね。はい、ということで皆さんありがとうございました。次のお題をじゃあこちらタンタンに引いていただきましょう。
はい、じゃあ、ね、これで
ジブリ来いよ。
ざっくりスナイダーさん、勝手にジブリ総選挙。
おーおー、
すごい、
マジか。俺これ来いと思ったんだよ。ちょっと、ね、
これ聞きたいですよね。
うん、うん、
もうさっきもね、よかった、あっちでも言ってたしね。
そうなんですよ、よく聞きまし た。ということで皆さん勝手にジブリ総選挙、
うちで、
うちでやっちゃいましょう。はーい、ということで次のコーナー参りましょう。
トイラジ、
全国に無数に広がる同士、映画凡人たちは日々映画のことなら何でも知ってるぜーと自慢したくてたまらない。そう、俺だってみんなの憧れる映画超人になりたいんだ。そんな映画凡人育成企画、その名も、
この問題ちゃんと考えてね、
ドーンということですね。はい、じゃあ前回出した問題、こんな問題でした。次の4つの作品のタイトルには、時間や日にちの単位が含まれています。全て足すと何時間。1番デッドプールで盛大にネタバレされていたあの作品、2番それでも妻をやってないあの作品、3番ネットで知り合った男の子の部屋に泊まるあの作品、4番ヒュー・グラントがトイレに連れて行ってくれるあの作品ということでね、これはちょっとなかなかね計算とかしないと出てこないんで ね、答えはね難しいなと思うんですけど、タンタンどうですか。
はい、じゃあ解説に参ります。
はい、
1つ目デッドプールで盛大にネタバレされていたあの作品は127時間です。2つ目それでも妻はやってないあの作品は 3days、3つ目ネットで知り合った男の子の部屋に泊まるあの作品は君といた2日間、4つ目ヒュー・グラントがトイレに連れて行ってくれるあの作品は、2 weeks notice、これを全て足していくと、まあ、127時間は127、3days は 24×3 で72、君といた2日間は 24×2 で48、 2weeks notice は 24×14 で336、全て足すと583時間です。
583時間、ちょっとこれね難しいんじゃないかなと思うんですけど
選択を、
さあ正解者はいらっしゃるんでしょうかね。ラジオネームたくやボールドミさん、
はい、
一人勝ちおめでとうございます。
ありがとうございます
ね。ということでこれで頭一つ抜けた感じになりますかね、うん、リーチですか。
リーチです。
あと1回正解していただくとウビチケが、皆さんじゃないですね、たくやボールドミンさん手に入れられるかどうか、うんうん、大事なところになってきました。
これでそうですね、3人目だからみんなポイントが
リセットになるという ね、
になっちゃいますね、
ことになりますけれども、さあどうなるでしょう。次の大事な問題こちらでございます。じゃじゃん、次の4人に共通する動物映画は何でしょうか。1番ゾンビのふりをして生き延びていたあの人、2番実在の人物を演じてアカデミー賞を受賞したあの人、3番大人気アメコミヒーローの最初の敵役を演じたあの人、4番宇宙で揺れ動く主人公の心を導いたあの人ということでね、いやーこれ答えられるか答えられないか非常に気になってしょうがないですけれども、次回ですね、当たり前ですけどね、はい、お待ちしておりますということで、次のコーナー参りましょう。
トイラジ、この映画マリで気になります。今回も気になっているグランドイリュージョン、見破られたトリックの感想をいただきましたのでご紹介いたします。ラジオネームポテマキさんから、これは得点高いです。気持ちいいシーンが多数、おしゃれな味付けを邪魔しないように塩と胡椒を小さじで振りかけたあっさりストーリー、なんでバレないというツッコミを忘れてしまうほどのカードパスの応酬は見物でした。ということで割とおすすめ。カードパス、カードパスってどんななんですかね。
トランプだね。
あ、トランプで、
うん、メンバー同士で投げ合ってパスし合ってなんかバレないようにみたいな。
あ、それがちょっと見事な感じなんですね。おしゃれな味付けっていうのをすごい推していただいてありがとうございます。では次、ラジオネームコンコンさんから、前作を見た方がストーリーを理解しやすいと思いますが、この映画だけ見ても楽しめる作品です。マーク・
ラファ、マーク・ラファロやマイケル・ケイン、モーガン・フリーマンの立場がどんでん返しなどでコロコロ変わるのも見ものです。舞台がマカオとロンドンなのですが、個人的には大晦日にロンドンで行うイリュージョンシーンが好きです。フォースメンが観客の前に現れるときはいつも突然で、自分も実際にその場にいないのにめちゃくちゃドキドキしました。ジャック・ワイルダー役のデイブ・フランコ、かっこジェームズ・フランコの弟ですね、がもともとイケメンなのに今作はさらにめっちゃイケメンに仕上がってます。マーク・ラファロもハルクでの演技より数倍男前です。どんでん返しや派手なエンターテインメント好きな方はぜひ劇場で見た方がいいと思います。どんでん返し要素もすごいあるっていうことで、前作も見た方がストーリー理解しやすいってことなんで、見るんだったらやっぱり前作を見てから行こうかなって思います。ありがとうございます。続いてハタロウさんから、前作も大好きで制作発表から待ちに待った続編、期待を裏切らず楽しませてくれました。前作でのフォーホースメンの高一点アイラフィッシャーさんとマーク・ラファロ演じる FBI 捜査官のパートナーだったメラニー・ローランメラニー・ロランさんが降板しているんですね。犯罪者としてはツッコミどころが多いかもしれませんが、映画ならではのド派手なマジックは見応えあります。地味ですが華麗なカードさばきも要注目。すごい、やっぱりカードさばきがすごいっていうことでマジックも見れるんですね。ブランド
まあ、マジシャンの映画だから、
うん、あそうなんだ、全然知らない、予備知識知らないでいて、
すごい面白いそれね、
うん、なんかトランプっぽいあれだなっていうのだけ知ってて、うんうん、ありました、はい、続いて山岡さんから、予告で流れていたドヤ顔のダニエル・ラドクリフのタランがうざ面白すぎたので視聴しました。前作以上にマジックがシャレオッチーで見応えある。そしてお話も実は本当はとか後出しじゃんけんラッシュでガバガバ感がよりスケールアップしていました。考えるのではなく感じる映画だと思います。視聴する人は純真さが保たれるのではないかと思います。あとハリウッド随一のプリティミドルことマーク・ラファロが主人公なので、可愛いおじさんが好きならよりどん飯が進むと思います。またおしゃれを押されていてでもあれなんですね、結構考えそんな考えすぎないで見た方が面白い感じの映画なんですかね。
あ、なるほどね、
うん、
考え出すとちょっとね、
うん、難しいのかな、うん、可愛いおじさんは割と好きなのでちょっと楽しみかななんて思います、うん、ありがとうございます、続いてかやさんから、ハゲで悪人顔の名俳優ウディ・ハレルソンがとにかく可愛くて燃える映画です。今度は違う人がもう可愛いって言われてますね。あんな怖い顔のおっさんが不器用な手つきでトランプ投げる練習をする姿は今年公開の映画の誰よりもキュートでした。この映画を見てウディ・ハレルソンというハゲ界のアイドルを応援しましょうハゲ界のアイドルすごいのが出ましたね、まあ、すごいおじさんが可愛いっていう情報と、あとカードさばき、あとどんでん返し、あなんかすごい面白い要素しか来てないですね。おしゃれだし、気になりますね、うん、はい、皆さん、はい、ありがとうございます、
はい、ではね、それではマリッペ、映画グランドイリュージョン見破られたトリックの見たい度は何マリ点ですか？
70マリ点
ってこれは見に行くんですかね？
ちょね、だいぶ気になってるんですけど、前作予習するっていうのがちょっとハードルがあって、その余裕だったら行きたいなっていう感じなんですけど、そこです ね、
うん、ね、
作品としてはとても気になりましたね。可愛いおじさんも出てくるしっていう、
うん、前作必須だと思いますけどね、
うん
うん、必須だと思います。見たんですけど、はい、あの前作見たけどあんまりもううろ覚えのまま行ったんで、いろいろよく分かんないままもうあれなんだっけってやりながら終わりました
、うん、なのでね、見るなら、ね、
見るなら前作を見て、
だから、うん、あの考えるな感じの映画なのかもしれない、これだけ見るんだったら、
うん、なるほど、分かりました。皆さんありがとうございました。 して次に、ね、あの私が気になってるどうしようかなって思ってる映画がレッドタートルある島の物語なんで、そちらの方の感想をいただけたらななんていうふうに思ってます。ちょっとあのジブリ作品なのであのちょっと気になるなっていうのはあるんですけど、ジブリなのに外国人の方が監督をやられていてっていうのもあるし、あと予告を見ていて絵が結構まあ、なんですかね、今までのジブリとは違った雰囲気、割と寂しい感じの 絵が多いので、絵的にはそんなに自分の好みではないっていうところがあるので、あのその評判次第で行こうかなどうしようかなってとこがあるので、いろいろお聞きしたいと思ってます。お願いします。では次のコーナー行きましょう。イラジ
くらえ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い出のある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次の収録で大いに語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、でこちら前回いただきましたのがザックリスナイダーさんからランブルフィッシュですね。こちらのあらすじお願いします。
はい、1983年アメリカ映画、不良少年ラスティはモーターサークルボーイと呼ばれる札付きの不良だった兄に憧れていた。しばらく姿を消していた兄が帰ってきたが、兄の様子は変化していて、そんな物語です。
そんな物語ですね。はい、今回ですね、これはかなり雲行きの怪しい感じで凡人たちが映画をね感じ取るとこんな感じですっていうことです。要はね、
別にそんな前置きいらないでしょ。わざわざ、まあ、まあ、とりあえず
マリッペどうでした？
マリッペ正直そのとても何を掴んでいったらいいのか分からなくて、すごいなんかとりあえずかじりついてみて、
だけど置いてかれてしまったと、
なんか よく分からないなと思ってて、もうで私基本的に暴力描写が割と苦手なんで、もう最初の時点でーあーって思いながら、
あーって
そうなの、
そうですね、ガラスでいくとかそんなこと思いながら、
その点どうですか？
いや軽いなみたいな。
まあそうだよね、ステイサムばっか見てたらね、
やっぱちょっと暴力描写的には物足りなさはちょっと感じるけど、別にまあそこはこの作品では暴力沙汰があるっていう事実を示せればそれでいいという作品だと思うので、別にリアリティさは求めないですけど、私は黒い描写全然平気だから、そこはマリッペとは逆だった。
どちらかというと僕リアルな方の暴力描写だったなと思いますけどね。
うん、
争いとかってちょっと引きで撮ったりしたら滑稽に見えるぐらいの、
そんなもんですよね、
確かに、そんなもんかもっていう、うん、
それって結構リアルだなと思いますけどね。ともかくあれですよな、フランシス・フォード・コップラの、
はい、そうなんだよね、
はい、珍しいタイプの作品というか、
そう、なんか面白かった。俺結構良かったんですけど、はい、どっちかというとコップラ監督で83年だから、
はい、
もうほらね、いろんなもの撮ってて、もうゴッドファーザーも撮ってるし、うん、地獄の黙示録とかも撮ってて、
う
ん、もうほぼ巨匠じゃないですか、
そうですね、
この時点で、
はい、
歴史的な映画をいっぱい撮って、
はい、
なのに何この新人感っていうか、なんかもうインディー映画で若手が作りましたみたいな感じで、なんかえこれコッポラなのと思って、ね、
急に実験映画撮
ってきた、そうそう、実験映画っぽい感じもあったりとか、なんか変な新鮮さがありました。だから
ちょうど83年にスーザン・エロイズ・ヒントン原作のアウトサイザーズ撮ってて、それをあのやってる最中に、まあ、同じ作者の飛行少年ランブルフィッシュっていう、
ほう
ほう、それを読んでて、あこれも撮っちゃおうって言って同時期にやっちゃったって、だから同じキャスティングで、
まあちょっと入ってるみたいなね、
そうなんだ、
その似たとこで、
だから肩の力抜けた感があるのかな。
っていうかその1個前ですよ、地獄の黙示録後の作品で、うん、とんでもない大こけしてるんですよ。
あ、そうなんだ。
それでスタジオとかも売り飛ばしちゃって、だからあの
もうまさに
大成功したのに、うん、大敗北もしてるっていう。だからこのぐらいのしか多分取れないんですよ。
取れないんだ。
ああ、なんだ。
ビジットみたいな。
あ、まあ、そうね、そうね、うんうん。急に自主映画っぽい雰囲気にな
るっていう、
なるみたいなね、うん、あると思いますね。まあじゃあ内容にね入っていきましょうか。
はい、まず街のいろんなところに書かれたザ・モーターサイクルボーイ・レインズって文字が、
そうですね、
ポンポンと出てきて、なんかモーターサイクルボーイがなんかすごそうみたいな。
モーターサイクルボーイってなんかカタカナで言うダサい。
まあまあまあまあ。
バイク男みたいなことでしょ。
多分英語で書いてもダサそうな感じ。
なんかちょっとね。
ザがついてることにはなんか意味があるんじゃないかなと。
そんじゃそこらのバイクとかじゃなくて、
う
ん、
そうそうそうそう、
こいつだよと、
こいつだよ、
でも名前ないですよね。
そうそうそう、ないです。
なんかやっぱ名前がおかしくって、うん、ミッキーロークのね、あの、はい、お兄さんはモーターサイクルボーイって、はい、もう完全に相性だけど、主人公がさ、うん、ラスティ・ジェイブスって、うん、これ本名なのかあだ名なのかもよく分かんないのが、ね、みんな全員揃ってラスティ・ジェームスってフルネームでみんな呼ぶんだよね。
そうですよね。
あ、そっか、じゃあこれもそうなのか。
だからよく分かんなくって、もう連呼するぐらいラスティ・ジェームス、ラスティ・ジェームス、なんか言いたいだけみたいなぐらい言ってるから、ネットで何か特別なそういう意味合いのある名前かなと思って見たけど、あんまり分かんなかったんだけど、グリーンデーっていうバンドがいて、
はいはいはい、
グリーンデーにラスティ・ジェームスっていう曲名がありました。
へー、
まあ、これは多分この映画から来てるっぽいんだけどね、歌詞もそういう系の感じで、
うん、面白いですね。
このラスティ・ジェームズ君はまずいきなりペットショップの裏に呼び出される。一人で行くのはちょっと怖いからついてきて、仲間を集めて、なんとそこにニコラス・ケイジが、
髪ふさふさ、
びっくり、ふさふさ、そう、
超若い
ね、ふさふさどころかなんかもう爆発してるぐらい
の、うん、まあまあまあ、
で私それで調べて、まあ、みんな知ってるかもしれない、ニコラス・ケイジって監督の甥なんですね。
そうですね、
コポラ系、
びっくりですね。
彼女の妹は子供、娘でしたっけ。
あ、そうそうそう、ソフィア・コッポラ、うん、なんかもうお姉さんがあんなに綺麗なのに、
今のソフィア・コッポラと比べたら一緒の人に見えないみたいな。
そうなんだ、
ちょっと急な成長がね、
急な成長かな、うん、
女子にありがちな、
うん、今はすごい綺麗な、ね、はい、人なんだけど、もうアメリカの田舎娘みたいな、
そうそうそう、なんか名前いきそうな感じが、うん、で仲間を集めて10時から始まる喧嘩に備えて9時半に待ち合わせをしたのに、
はいはいはい、
ラスティ・ジェームズ君は彼女のお家に行って遅刻をする、はい、もうそのあたりからなんかちょっとラスティ・ジェームズ君はお兄さんとはちょっと全然違うんだろうなみたいな、信用なさそうな感じだろうなみたいな印象は抱きましたね。カリスマ性ゼロだなみたいな、
あ、だから小物感がある
って、そうそうそう、っていうのを、
なるほど、
その時気になったのがもうさ、うん、勝手に人んちの飲み物飲むのよって、もうそれはしかない、そういうことばっかくだらないこと気になっちゃって、
う
ん、
そうね、そうね、
ちょっと、ま
あ、でもあれかっこいいと思ってんでしょ、
かっこいいと思ってる、
いただけないわと思って、
そういうのが、
しかもあの、なんだろう、ダイアン・レインの彼女が、うん、いやちょっとやめてくれみたいな、私が飲んだと思うから、
じゃあお前飲んだことすりゃいいじゃんぐらいの飲みかけ渡しちゃう、
そうそうね、そういう問題じゃないでしょ
う、ね、あ、いや、分かんない、だからそこもちょっと小物の生きがり感が出て
る
のか
な、そうそうそう、
そんな感じした、
出してるのかなみたいなのを感じますよね、うん、で喧嘩が始まりました、
うん、
するとお兄さんがバイクに乗って帰ってきました。でラスティ・ジェームズ君がおお兄貴みたいな止まってたら後ろから隙を突かれてグサッて、
あれは完全刺されたのお兄さんのせいですからね、うん、あのタイミングで出てくんなっていう、
お兄さんが登場したことによって仲間側の興味が引きつけられて、ぼーっとしてる間に刺しに来る、
そう、ね、
そりゃそうなる
でしょ、
するとお兄さんはバイク攻撃、あれかっこよくなかったですか、
バイク自分のつけちゃうっていう、
そうそうそうそう
そう、
う
ん、そう考えると対比で、うん、バイクで大きい、うん、あんなのガーンとやるって、うん、やっぱ大物だよね、
確かに、
うん、
なるほどね、そうそうそう、
自分は全く動かない、
ね、
あの状況で、
う
ん、モーターサイクルボーイは色盲で、
はいはい、
時々耳は聞こえないんだよねっていうのが、まあ、割と冒頭のシーンでわかるんですけど、
うん、
それはやっぱりこの映画の画面と、あと時々声がくぐもるシーンがあるのは、うん、それはモーターサイクルボーイの、まあ、視界と聞こえている世界、うん、その中であの闘魚だけが鮮明に見えるのは、まあ、やっぱり彼がそれに、まあ、色が見えたから引きつけられたのか、引きつけられているから色が鮮明に見えているのか、それはどっちか私には分からないけど、
うん、
っていうのが引き立っているのは、はい、なるほどなと思いました、
うん、
色盲ってどういう感じなんですか、色の判別ができない、
うん、できないですね、
うん、ミッキーロークの役はそういう役ですね、うん、だから色は気にしたことないっていうね、
うん、
だそれランブルフィッシュ見ながら言ってたし、
うんうん、闘牛のとこだけ色がついてるのもそうだし、うん、全体的に画面のなんか作りはおしゃれだなっていうのはすごい、最初の喋ってたりとかするとこのシーンでもなんか映し方がちょっとおしゃれだなって思ったし、うん、ビリヤード映してる角度がすごい良かったなって、
うんうん、
基本白黒 で、
そうです、ね、
雰囲気的には役者の例えば面構えなんかダイアン・レインとかもやっぱ昔の女優さんみたいな顔作りだし、
うん、
パッと見80年代よりももっと昔な雰囲気もするんだけど、うん、画面の作り方が独特でそこがすごい新鮮だったりとか、うん、お店の前に2人で喋ってて後ろのガラスに雲が映っててっていうのがすごいなんか不思議なカットとかあったりとか面白い映像がいろいろあったなっていう。
だから83年だからもう全然カラー映画時代に余裕で入ってるし、うん、フランシス・フォード・コッポラがこの映画を撮ろうと思った理由大きく僕2つぐらいのかなと、うん、1つは思いっきり憧れてた黒沢映画を意識している。で黒沢映画天国と地獄ですねパートカラーである一箇所だけが色ついてるっていうシーンが出てくるんですよ。でそれに影響を受けてあの黒沢映画大好きな例えばスピルバーグがシンドラーのリストでも全く同じように赤い、うん、
赤いのだけ、
ね、そうそうそうあの子供が赤い服着てるよっていうところをパートカラーで見せるそれをやりたかったんだなっていう理由と、うん、あともう一つはフランシス・フォード・コッポラが兄に抱いてる感情を乗せてると作品にオーガスト・コッポラのことをフランシス・フォード・コッポラはものすごい尊敬してる、うん、ずっと彼についていきたいと思ったんだけど、うん、オーガスト・コッポラは教師になったんですよねどっかの州立大学で文学教授をやってるとで多分その生き方をフォード・コッポラ自体はあんまいいと思ってない、うん、お兄さんにつきまとう人が先生じゃん、
うんうん、先生
そうだから俺先生を嫌ってるっていうのをここでも言ってんだなと思ったね、うん、
だから兄貴はあいつのことを嫌いなはずだって、うん、ラスティ・ジェームスが思いたいとか
そうそうそう
だから
でこれを見たオーガスト・コッポラはこういうこと言っててあいつの頭の中では実際フランシスが成し遂げたこと地獄の黙示録取ったりゴッドファーザー取ったりっていう彼が成し遂げてきた大体のことは本来は僕がやるはずだったと思ってるんだろうなとでそれをものすごく残念になってるんだなっていうそういう意味でこれはとても辛辣な映画だなっていうふうにオーガストは思ってるとなのでものすごく憧れていた兄は本当なら何でもできるし何でもやれるはずなんだけど全然その才能も生かさずコッポラ家ってみんな優秀なんですよだからソフィア・コッポラだってそうだし、うん、こいつのお父さんだって音楽家だし、うん、なんでお前だけそんなところに行っちゃったんだっていうフランシス・フォード・コッポラ自体は白黒映画にした理由の一つに、うん、モーターサイクルボーイってやつは出口の見えないネズミのような生き方をしてて妥協のできない男だっていう風に表現してるんですよ、うん、で普通考えたら逆に感じません？妥協したら学校の教師になる感じしない？
妥協して大人になったんだって思っちゃうってことね。
そうそうそう。けどフランシス・フォード・コッポラから見たら妥協できなかったからお前は学校の先生になってるんだっていう、うんだものすごくこう信頼してた人に対する批判でもありながらでも最終的には俺それも全部認めて許すよっていう感じなのかなと思ったんだよね。このランブルフィッシュそのものがお兄さんの生き方俺をもう川に逃がしてくれよっていう君の幻想を俺に押し付けないでくれっていうのをフランシス彼の手でやらせるっていう最後マット・ディロンが逃がすことによってそれを俺も認めるっていうような感じなのかなと僕は思いましたよ。
でもそう考えると、うん、さらに先のエンドロールの前のラストがラスティ・ジェームズマット・ディロンの方をフランシス自分だとしたら、うん、兄のそういうことを認めた上で自分がモーターサイクル
そうだ、ね、そう
バイク乗って外の世界に出てって自分が引き継ぐんだっていう感じに見えるね、
うん、そうそうそうそうそう、そういう感じにも見えるなと思ったから、う
ん、へえ、なるほどね。
すごいそんな背景知識があると全然違いますね、
う
ん、
そうそうそうまあだからその背景知識なくても話の中でもちゃんと、うん、もう兄貴に憧れるんじゃなくて兄貴いなくて兄貴を重視して前に進もうっていうあそこのね町自体がある種の水槽みたいなもんだから
そうそうそうそういう感じですね、うん、
そこから飛び出すって一人でっていう感じはするからね、うんうん、なるほどね。
そうだからあの幽体離脱してる、うんうんうん、あの時にこれは別に君への批判じゃなくて俺自身も自分を客観視してるよみたいなメッセージもあるのかなって。ランブルフィッシュそのものが確かオーガスト・コッポラや捧ぐみたいなことをわざわざ言、うんうん、書いてあるって言ってるんですよね。
最後に書いてた、
うん、書いてありますよね。
でも完全にそういう
意識してるんですよね。
意識してるね、うん、まあ、幽体離脱唐突にびっくりしたけど
何
って何言ってえこれ
そういう話になるの
そういう話みたいな、うん、そういうとこもなんかもう巨匠とはありえないみたいなちょっと思って
そうだよね、う
んまあ、逆に言ったら、ね、今までのものは本当は自分じゃなくてお兄さんが取るべきだったと思ってたとしたら、うん、これ自分から再スタートでっていう感じもするなっていう、うんなるほどね、だからこんな若々しいっていうか今までの巨匠としてのあれじゃなくって こういう風に撮ってんのかなっていうのにも感じれるかなっていう、
初心に帰るみたいな、
うん、なんか幽体離脱した時に、うん、いろんな人の自分が死んだ後の反応みたいなのを見てるじゃないですか、はいはいはい、パティと妹がラスティ・ジェームズがいつも頭につけたやつ握りながらしくしく泣いてるのと、あとなんか仲間があいつはいいやつだった乾杯みたいなやってて、一通り見てもう一回自分の体に戻ってるんですけど、でもその後パティはなんかスモーキーの方に行っちゃって、かつスモーキーはお前にはリーダー向いてないからみたいなことを言って、なんかその幽体離脱してる時と真逆のことが現実では起きてしまったみたいな。
だから幽体離脱は自分の
妄想じゃなくてそういうことなんですよね、
ということではあるのかもしれない、ね、う
ん、なんかその落差が悲しかったですね、
うん、ちょっと気になるんですけど、うん、お兄さんが年の割にすごい老けてないかみたいな、うん、あの描写は何の意味で歩いてるんですか、ね、それだけ達観してるみたいなことを表したいだけ、
うん、だからやっぱりもう自分たちと同じフィールドにいなくて、
うんうん、
大人になったっていうことに対して距離感がすごく違うっていうことを、うんうんうん、なんか見た目に出てるのかな、うん、
でもさ その距離感がさ、うん、いや21歳じゃなくて25歳ぐらいに見えるって、そうそう、だから4歳ぐらい
だよなんだよそれってねでも逆に言ったらその10代の頃とかは、うん、1、2歳の違いで全然変わったなって思うっていう、はいはい、
ちょっとよく分かんなかったのが、
はいはい、
モーターサイクルボーイが戻ってきた時にラスティ・ジェームズがカリフォルニアにいたんでしょうみたいな話をして、で海に行ったのかって言ったら海に行けなかった、その理由がカリフォルニアが邪魔で海に行けなかったって、うん、そう答えてて、うん、なんか意味が分かんない、カリフォルニアだって思いっきり海岸沿いの広い、
それはカリフォルニアに行った理由が邪魔っていうか、それに時間を取られてしまったからみたいな、
あーなるほど、お母さんに会いに行く、
お母さんに会うっていうことで、うん、もうそんな観光っていうかその海に行くっていうようなあれではなかったっていうことかな、
うん、ほうほうほう、
なんか海自体がそのほら東京がね、
うん、
あの最後話されるっていう意味で、うん、はい、だから海に行くっていうことが自由になるってことだとしたら、うんうん、その昔の自分じゃなくなってるじゃん、
うん、
弟かしら大人になったっていうか、
うん、
自由じゃなくなったからっていう意味のにもうちょっと感じるかなっていう、
海に行くイコールその自由になる的な意味もあるから、うん、まだまだ自由ではないという意味でそういうふうに言ったっていう可能性、う
ん、
ま
あ、自由諦めた、う
ん
う
ん、なんかまあ作中でも言ってたけど、モーターサイクルボーイに対して、うん、お父さんかな、あいつは生まれてきた場所を間違えたんだみたいな、
うんうん、なんか時代、
場所と時代を、
その彼自身が求められた役、みんなは本当にそのハーメルンの笛吹き男みたいな風に思ってると、
うんうん、
だから彼が戻ってきたことは警察の人とかもね、
うん、
嫌そうな顔するじゃん、
うんうん、
あれ多分彼自身が何かするってわけじゃなくて、そのなんかそうそう、みんながついてきちゃう、うん、そういうカリスマ性を持ったやつがいるっていうことが嫌だなっていう、うんうん、
なるほどなるほど、
あのハーメルの笛吹きっていううまい隠喩だなっていう感じ、どっちにも確かに取れるよねっていう、街ですごいネズミが出るっていうのがあって、でネズミを追っ払ってくれるっていう業者がそのハーメルの笛吹き男っていうのがいて、その笛吹いてネズミを連れてってくれる話で、じゃあいくらいくら払うからそれお願いねって、それでその笛吹き男はネズミを全部連れてってくれたんだけど、そんなに簡単にねネズミをなくせるんだったらそんな払ってやる必要はないんじゃないかって、村人はお金をちゃんと払わなかったって、それでそしたらそのハーメルの笛吹き男は怒って、あの村中の子供たちを全員連れてっちゃって、村から子供がいなくなっちゃったっていう、実際にハーメルン市で子供が亡くなったっていう記述もあって、
うん、
ちょっとなんか怖い話として残ってるやつで、実際に誰かがついていくっていうあれもあるし、なんかそういう悪い方向に行くみたいな意味もあって、うんうん、すごい例え使ったなって思って、
なるほど、
ギョッとしちゃったって感じだった、私としては
なんか俺今ネズミがどうっていうのも出てきたからさ、うん、出口をさまよい続けてる ネズミだって捉えてるっていうのがなんかシンクロしてんなみたいな、
うん、
まあ闘魚って俺別に見たことないけど、
うん、
同じ水槽に入れてたら殺し合いしちゃうっていう、うん、それぐらい獰猛な魚で、うん、で鏡見せたら自分自身に攻撃しちゃうよみたいな、水槽の中でも、うん、でそんなシーンが最後にあるじゃないですか、うん、マット・ディロンが自分自身を見てバリンと割る、そう、うん、割ると、そこにねパートカラーを使ってるってことだね、
うん、対比してるってことですね、
対比してるってことですか、
それのこれのこと
だよ、彼自身もランブルフィッシュであると、
うんうんうん、だから広いところに行きなさいってことですね、
なんかね言葉にしていくとどんどん陳腐になっていく
そうなんですね、あんまりこう表現しすぎてないくて、なんかこ う、
ね、
画面もこうシンプルっていう静かにこう伝えてくる感じの、うん、あれだったからすごいこうおしゃれだなっていう感じもあるし、
うん、
響く人に響きやすいのかな、
うん、
そのさっき小田さんが言ったいろんなお兄さんとの云々の背景を聞くと、うん、私としては ちょっと悪意のある言い方をするとすっごい個人的な映画を作ってるな、
うん、いや、そうだと思いますよ。大体においてなんとかへささぐっていうタイプの映画は、うんうんうん、そういうことだと思いますよ、うんうん、
それを世界中のみんなに見てほしい。
でも逆に言えばそれだけ自分をさらけ出すってそこまで作品作るってすごいですね、うんうん、
それこそ娘さんのソフィア・コッポラなんて、うんうん、そんな映画しか撮ってないっすよほとんど。自分のことをもっとね、ロストイントランスレーションとか、ね、サムウェアとか、もうこれ完全に自分たちの家族の話じゃんみたいな。だけどそういうのでね評価されたりするし、
うん、
表現って別にそういうもんだし、
なんか私はそういうの知らないで見る方が私は楽しめるなと思いました、うん、
人間が作ってますから、はい、お話が、うん、僕自身も基本的にはその映画そのもので判断できるものしかいいと思ってないからね、うん、背景知識を知らなければ映画わからないっていうのはなんかこれ映画として欠陥品だなと思うから、
うん
はい、じゃあということでね、ランブルフィッシュ、もう映画のいろんな見方がね考えさせられるようなタイプの作品でした、ザックリ・スナイダーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあということで、ね、メールをご紹介いたします、ラジオネームひろしさん、今回ドイラジの皆さんに見ていただきたい映画はロマン・ポランスキー監督チャイナタウンです。最近マリッペさんがローズマリーの赤ちゃん推しなので私の一番好きなポランスキー作品を紹介します。ジャック・ニコルソン演じる私立探偵が町の有力者の浮気調査をきっかけに町に渦巻く陰謀と狂気に飲み込まれていくというお話ですが、ポランスキー作品特有の不穏さが全編に溢れています。見るからにタフそうな探偵であってもポランスキーの醸し出す不穏さの前では無力な傍観者にしかなれないという厳しさが胸を打ちます。特に不穏さが最高に高まるクライマックスではああマジかよと思わずため息が出てしまいます。ちょっと重めの作品ですがぜひ見ていただきたいです。よろしくお願いします。ということで、次回皆さんでチャイナタウンを見ていきましょう。それでは N 組に参りましょう。そろそろお別れの時間となりましたということでね、今回はですねメールをいただきました。ラジオネームもじろうさんからですね、現在セス・ローゲンとジェームズ・フランコ主演の北朝鮮コメディザ・インタビュー、この映画の日本でのリリースを願う署名活動が、ね、行われているということで、署名ザ・インタビューで検索するか、もしくは、バートロさんという方が、ね、こちら の署名活動を行っている方らしいので、そちらを、ね、調べていただければなと思います。はい、あとですね、こちら、ドイラジの、ね、メンバーがスタッフとしてやっております。映画ファンの集いですね。こちら10月度もございますね。10月29日土曜日、これは夜ですね、告知もしつつ、この番組ではリスナーの皆様からのメールをお待ちしております。
メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は映画@fan_radio です。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。この問題ターンと考えてねで出題されるクイズに5回連続で正解された方には好きな映画のムビチケをプレゼントいたします。不正解を送らない限り連続として扱いますので、皆様ふるってご参加ください。そして次回のプチお題トークテイクアウトでは、勝手にジブリ総選挙マリで気に参りますでは、レッドタートルある島の物語を募集します。暗い映画愛で扱う作品はチャイナタウンです。こちらの感想などもお待ちしております。
はい、ツイッターでは、ハッシュタグドイラジでつぶやいていただければ、こちらひらがなですね、はい、全部感想を拾いますのでぜひご活用ください。それでは皆様、10月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私コタツと
おまけと
マリと
タンタンでした。
またねー。